第二サムエル記の23章、第二サムエル記の23章の17節、主よというところからご一緒に告白をして読んでいきましょう。3、はい、主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けて行った人たちの血ではありませんか。今日この箇所を通して、命を懸けた人たち、命を懸けた人たちというテーマで共に学んでいきましょう。皆さんは、この水ですね、1本1000円です。飲みたいと思われるでしょうか。フランスのルイ14世も愛飲したと言われているこの、名前がですね、シャテルドンという、太陽の水と呼ばれている、この水は非常に、高価で、一流レストランとか一流ホテルでしか売ってない、そういう、水だそうです。カルシウムやマグネシウムが豊富に含まれていて、体にとても良くて、繊細で清涼感があり、繊細された味わいということだそうです。まあ、一度試しに、みんなで分けて飲むことができたらいいかもしれませんね。はい。ダビデは自分のために命を懸けて、水を持って帰ってきてくれた人たちがいたことを、この第二サムエル記の最後のところを通して教えてくれているわけです。その水というのは、先ほど紹介したこれよりももっと高価な水であったということができます。なぜなら、命を懸けて運ばれてきた水であったからです。ダビデはそれを飲むことはできませんと言って、神様にそのまま捧げるということを行いました。彼らはなぜ水いっぱいのために命を懸けることができたんでしょうか。それはまず、神様が彼らを育て上げてくださっていたからだということを聖書は私たちに教えてくれます。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。神様は私たちを育て上げてくださるお方なんだ。神様に育て上げられた人は、自分の命さえも捧げてその使命を果たすことができるということを教えておられます。では神様はどのように彼らを育て上げてくださったのか。まず聖書は、朝の光で育て上げてくださったと教えています。4節、太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の青草を照らすようだ。今日はあいにく雨のために朝日は見ることができませんでしたけれども、本当に真っ暗だった、その暗闇が、本当に朝日が昇ってくることによって、この暗闇に光が注がれて、そして本当に全地がその光を受ける。地にある花々、草がその光を受けていく、潤っていく。それは本当に素晴らしい光景であり、その朝の光は本当に草花を成長させる力を持っていることを、私たちは体験することができるわけです。神様は朝の光で私たちを照らし育て上げてくださいます。ダビデは神様の光によって、神の朝の光によって育て上げられて、 今度はダビデが人々を育て上げていくという人に変えられましたと教えています。成長というのは育て上げられて完成していくものであることを私たちは知っているわけです。雨の後に生えてくる草というのは太陽の光を受けて成長を始めるわけですね。光がどれほどその草花に必要であるのか私たちは知っています。光合成を始めて、そしてどんどんどんどんどこまでも伸びていこうとするわけですね。同じく神様はダビデに光を当てて完成へと導いていってくださいました。3節、イスラエルの神は仰せられた。イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は。これはダビデ自身のことをダビデ自身が告白をしているわけですね。私は神様を恐れるものとされました。私は神様の義を選んで人を治めるものに変えられました。神への恐れと、そして神の義を通して私は王としての成長を神様から受け取っていきました。このように語っているわけです。つまりダビデという人は神様の光、選びの光によって成長をしていったことがわかります。ダビデというのは実は、8人兄弟の8番目、預言者がこのエッサイ、お父さんであるエッサイのところに王として油を注ぐべき方はどこにいますかと尋ねられた時、7人の兄弟たちが次々にその預言者の前に示されました。でも神様は彼らではないとおっしゃったんです。お父さんからも忘れられていたダビデ、羊を飼っていたあの少年ダビデが神様によって選ばれたわけです。神様によって光を注がれたわけです。そして預言者を通して彼は油を注がれました。そして王としての成長を少しずつ少しずつ神様によって育て上げられました。彼は完全な人ではありませんでした。罪を犯し、失敗を繰り返し、神様を喜ばせない、そのような行動をした私たちと変わらない、そのような人であったわけです。でも神様は彼を選んで彼に朝の光を注いでくださって、神様を恐れる彼に、神の義を選ぶ彼に成長を与えて、そして王としての役割使命を果たすものに変えてくださいました。そのダビデを通してダビデの部下であった人たちは命を懸ける人々と成長していきました。朝の光を受けたダビデが、神から光を受けたダビデが今度は人々の光となって、人々の祝福、成長となっていったわけです。この命を懸けた人々について聖書は、その人々が困窮していた人々であり、負債を持っていた人々、不満のたくさんある人々であったとこのように 記されているわけです。ダビデが前の王様サウルに命を狙われて逃げていた時に、ダビデのところにどんどん人が集まってきました。それがこの人々でした。彼らを困窮してたんです。食べるものに困っていたわけですね。そして負債を持っていました。自分で返すことのできない負債がたくさんありました。さらにつぶやいてたんです。たくさんの文句を言っているような人でした。でも神様はダビデを通して彼らを育て上げてくださって、彼らもまた主のために、王のために命を懸ける人に神様は育て上げてくださったんだ。このように教えられているわけです。昨日トラクトハイフに行く前に一緒にメンバーと朝ごはんを食べていました。その時に伊勢君が象が好きだという話を聞きまして、あ、象が好きなのかと思っていると、あの鼻の長い象ではなくて創造の象が好きだそうです。神が初めに天と地を創造されたの、その象が好きだそうですということが、分かって、おすごいなと。そんなところに注目をする人はまずいないと思うんですけども、彼は本当に今満面の笑顔で誰よりも大きな声でおはようございますと言って教会にやってきて、そして本当にみんなを喜ばせる役割を果たしてくれているんですね。そこにはお父さんが神様の前に悔い改めに導かれて神様に従う決心をする姿がありました。そして神様はそのことを通して家族の一人一人を祝福してくださって、共に神様を喜んで礼拝する、そのような育て上げるという祝福を今注いでくださっていることを見ることができるんですね。振り返ってみると彼のお父さんもそうだったんですね。神様がずっとそのように導き続けてくださっていた。そこには先にクリスチャンになったお姉さんの祈りがあったんですね。そしてそのご主人牧師の祈りがありました。神様は教会へ導いてくださって、イエス様を信じる者に変えてくださって、家族の一人一人もそのように導いてくださる。彼らは神が育て上げてくださった。私たちも神によって神に従うとき、神に育て上げられていくという、そのような祝福を受けることができます。第一コリントの3章の7節をみんなで読みましょう。3、はい。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。私を、私たち一人一人を成長させてくださるのは神です。神様は私たちを育て上げてくださるんです。さらに彼らは神と共にあって育て上げられた、神と共にあって育て上げられたと聖書は教えます。まことに我が家はこのように神と共にある、とこしえの契約が私に立てられているからだ。神様は神と共にいてダビデを育て上げてくださったんです。ダビデを完成と導く、成長に導いてくださって ていたわけですね。神様が共にいることを経験していく人は必ず神様が成長を与えてくださるわけです。私たちは一人では成長することができないんです。でも神が共にいるならば私たちは必ず成長を遂げることができるわけです。ダビデは全能の神様、創造主なる神様がどんな状況の中にいても共にいてくださることを教えてくださって成長を与えてくださったわけです。それが羊飼いの時、猛獣が羊を捕らえに来た時も神は共にいると教えてくださいました。ペリシテのあの巨人ゴリアテと戦う時も神は共にいると教えてくださいました。海辺の砂のようなペリシテが迫ってきた時も神様は共にいるとダビデに語り続けてくださったわけです。我が家は神と共にある、この神様の祝福と約束は変わらないんです。どんなに人の目で危険が迫っていても苦しみが続いていても神様は共にいるということを私たちに教え続けてくださっているわけです。彼はこう言います。救いと願いを育て上げてくださった。神様は私に救いを育て上げてくださった、私の願いを育て上げてくださった、そのように告白しているんです。それは敵がどんなに強くても多くても、どんなに自分が危機にされていても変わらないんです。神は共にいて救ってくださるからです。どんなに自分の祈りが神様に届かないように見えても、神様はその願いをもう聞いておられるんです。そして神様はその祈りの答えを与えてくださるんです。ダビデはそれを毎回経験をしながら神によって育て上げられていきました。もう一度、聖書を見ますとこのように記されています。第二サムエル記の7章の16節、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ダビデはこの神様の約束を毎回確信していきました。旧約聖書の中でモーセという指導者ほど偉大な指導者はいません。あのモーセも、モーセの後を引き継いだヨシュアという人も、この人々を神様はあなたと共にいるという約束によって育て上げてくださったんですね。あのエジプトという国の奴隷であったとしても、そこから脱出して荒野に40年もさまよわなければならないような状況に置かれたとしても、そして敵があふれている約束の地カナンに入っても、神様は常にモーセにもそしてヨシュアにも同じ言葉を約束し続けたんです。共に御言葉を読みましょう。ヨシュア記の1章の9節3、はい、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、 おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。神様は恐れるな、そのように私たちに語っておられるんです。モーセにもヨシュアにも語ったように、ダビデにも語ったように、私たちにも今日恐れるな。なぜか、あなたと共にいるから、そのように約束しているんです。これを知っている人はますます神様によって育て上げられて、神様の使命を果たすものとなります。中国の宣教を行ったハドソン・テイラーという有名な宣教師がいました。このハドソン・テイラーも実は失望し、落胆し、自分の無力を覚えて、もうこれ以上中国での働きができないと、そのような状況に追い込まれた経験があります。そんな時に一人の友達がハドソン・テイラーに手紙を送ってくれました。そこにはこう書いてあったそうです。大事なのは努力ではなく寄りかかること、神様に寄りかかることが大事だ。この手紙を読んだ時、ハドソン・テイラーに神様が働いてくださって、一つの御言葉を思い出すことができました。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。どんなに一人ぼっちに思えても、どんなに孤独で誰も助けてくれないように感じたとしても、いつ出口が見えてくるかわからないような長いトンネルであったとしても、神は共にいる。あなたを捨てない。この約束をイエス・キリストを信じて救われた全てのクリスチャンに与えておられるんです。それを知っている人は神によって育て上げられていきます。今日私たち一人一人は朝の光によって、神の光によって、神の選びによって、さらには神が共にいてくださるという約束によって育て上げられて、主のために命を懸けて生きる、そのようなものに変えられていきましょう。二つ目に、命を懸けた人たち、その人たちは聞き逃さないものに育て上げられたということを聖書は私たちに教えています。聞き逃さない、神様の御声を、神様が私たちに教えようとしておられること、語りかけてくださっていることを聞き漏らさないものに神様は成長させてくださる。15節、23章の15節、ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。長引く戦いのためにダビデは喉がカラカラでした。アドラムというホラーの中で彼は逃亡生活を行っていました。そしてその時にふとあの美味しかった水を思い出したわけですね。井戸の水って冷たくて美味しいですよね。そしてあの田舎の自分の生まれ故郷のベツレヘムの あの水を、井戸の水を飲みたいと思いました。それがポッと出ました。そしてそれはどんどんどんどん言葉になって、誰か持ってきてくれへんかなというね、そんな心の声がもう言葉になって出たわけですね。それをダビデの三勇士は聞き逃さなかったんです。命をかけた人たち、彼らはまず耳を開いたんです。自分の耳を彼らは最大限開いて、何一つ聞き逃さないという姿を持ちました。詩編40編の6節、あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全生の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。神様は私たちの耳を開いてくださるお方なんです。まず神様の方が私たちの声に耳を傾けてくださって、そして私たちの願いを受け止めてくださるお方なんです。今度は私たちも神の声を聞き逃さないために自分の耳を開いて、そして聞く姿を持つこと。ヘブライ語でこの耳を開くという言葉は穴を掘るという意味があるんですね。時々耳をかっぽじってとかいう言葉を使いますけど、まさにその通りなんですね。自分の耳の穴をもう本当に穴を掘るようにして、そのようにして聞きなさい、聞き漏らさないようにしなさいというのがここに記されている言葉の意味なんです。神様はご自身の思いを、御心を私たちに与えたいと願っておられます。伝えたいと願っておられるんです。でももし私たちが両手で耳を塞いで聞きたくないと、こんな姿を持っていたら、私たちはどんなに大事なことが語られていてもそれを受け取ることができないんです。自分の考え思いが強い時も同じです。神様が私たちに語りかけているのに、自分の思いが大きすぎて私たちはそれを聞き逃してしまうわけです。誰か水を持ってきてくれたらええのになという、本当にダビデのその漏れ出てしまったその言葉を、勇士たちはしっかりと聞き取ったんです。そして誰からともなく一人がもう行く準備を始めて、そして行こうとすると、他の二人も同じように身支度をして一緒に行き始めた。ベツレヘムというのはちょうどペリシテ人の陣営を通らないと行くことのできない、敵の真ん真ん中を通らないと行くことのできない場所にあったわけですよね。そこに行くとなると命がけでないといけないわけですね。じゃあなぜ彼らはたった一杯の水のために命をかけてまでそこのペリシテの陣営を突き破って行くことができたのか。それは王の望みを知ったからです。そして彼らは計算しなかったんです。私たちは計算するときにそろばんを弾いて、あ、これは損やからやめとこうもう水一杯のために自分の命がなくなってしまうぐらいだったらやめとこうとなるわけです。でも彼らはそうしなかったんですね。王のその本当に心から欲している水が飲みたいという、それに彼らは応えたい、 そう思ったんです。何とかしたいと思ったんです。それはもう彼らの姿になっていました。ダビデはその一番大事な三勇士が自分のわがままな、その水が飲みたいと言ったその言葉のために命がけで敵陣を貫いて水を取りに行ったということを聞いたときに、とんでもないことを自分は言ってしまった、つぶやいたと思ったかもしれない。そこまで自分は覚悟してなかったかもしれない。でも彼らはそのために自分の喉を潤すためにそこまでしてくれた。それはもうダビデがこの人生の中で忘れてはならない、忘れることのできない出来事としてこの遺言のところに書き記したんです。私には忘れられない人たちがいます。私には忘れることのできない出来事があります。それは私のために命を懸けて水を持ってきてくれた人たちがいます。その水は彼らの血です。彼らの血とは命を表す言葉です。彼らの命に匹敵するほどの貴重な水をこの私のために持って帰ってくれた。ダビデはもったいなくて飲めなかったんです。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けていった人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。本当にダビデは自分はその水を飲むにふさわしくないと思って主に捧げたんです。主こそふさわしいと思って捧げたんです。それは主の声を、王の声を耳を開いて聞いたからです。エリアという人が聖書に記されています。エリアはバールとアシュラと呼ばれる預言者850人と対決をしました。自分の神様は真の神様、彼らの神様は彼らが自分たちの手で作った偶像、その神と戦ってその勝利を勝ち取ったわけです。しかしそのバールの主人でもあったイゼベルという人はさらにあのエリアの命を狙えと兵に呼びかけて、さらに圧力をかけていきました。その時あのエリアが本当に主に愛され、主と共に歩んできたエリアが恐れを抱いたんです。そして神様も私の命を取ってくださいとまで言うようになりました。そうです、どんなに素晴らしい人でも、どんなに神を愛して神様に従っている人であったとしても、時に恐れが来るんです。時に自分の弱さを覚える時が来るんです。そんな恐れているエリアに対して神様はこう言ったんです。聖書を見ましょう。第一列王記19章、外に出て山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎられて、主の前で激しい大風が山々を裂き、 岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声が、神様は恐れて弱くなっているエリアに、まず私の前に立ちなさいと呼びかけてくださったんです。神様は大風を起こしました。地震を起こしました。火を見せました。でもそこには神様はご自身の姿を表さなかった。でもそこに主のかすかな細い声があったと教えているんです。神様はかすかな声でエリアに呼びかけておられた。私たちはこの耳を開くとき、神様が私たちに語りかけているかすかな細き御声を聞くことができます。不信になって、そして不信仰になって、この世の雑音をいっぱい聞いているとき、私たちは神の声を聞き取ることができません。でも神様、あなたの御心を、御声をこの者に教えてください。主の前に立つとき、主は私たちに語りかけてくださる。私たちは今日そのことを覚えて、聞き逃さないものに育て上げられましょう。神様の細き御声を聞き漏らさないで、しっかりとキャッチするものに変えられていきましょう。神様は今日もこの礼拝でおいても、御言葉を通しても私たちに細き御声を語りかけておられます。さらに、聞き逃さないものになるために主は、彼らが実行したということを教えておられます。すると3人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。彼らはその王が漏らした水が飲みたいなというその言葉を聞いて実行に移したんです。それをすぐ行動に移したんです。その行動というのは、先ほど言いましたように計算がなかったんです。喜ばせたい、王の望みを叶えたい、そんな思いを彼らは抱いたんですね。今年魚住チャペルのビジョンは、主を喜ばせる教会。神様は私たち一人一人を、私たちのこの教会を、神様を喜ばせる教会にしてくださる。そのためには、私たちは神様の細き御声を聞き分けて、何を神様は喜ばれるのか、神様は今何を私たちに命じておられるのか、それを聞き分けたら実行していく。それを行っていくときに、神様が守ってくださるからです。神様が助けてくださるからです。神様が仲間を与えてくださるからです。彼らは一杯の水に命をかけました。それは彼らがそうしたいと 願ったからです。ダビデを喜ばせたかったからです。ダビデはそれを受け取った時にもう感動のあまり、もう自分のあの無責任なその言葉を彼らは聞き届けて、水を運んでくれたその水を見た時にもう胸が熱くなって、それを飲むことができず、この水は彼らの血だと言って神様に捧げたんですね。それは神様も喜ばれたんです。神様は私たちを通して喜ばれます。私たち自身の救いを喜び、私たちの従順を喜び、私たちの悔い改めを喜び、主のための奉仕を喜んでくださいます。私たちは主の御声を聞いてそれを実行するものと今日変えられていきましょう。研修に行かせていただいたときに、有賀喜一という先生に出会いました。家内もかなり声が大きいですけど、その倍ぐらいの大きな声の先生で、もう本当に、月々こう心に刺さってくるような、そのような熱い思いを持った、先生でした。でもこの有賀先生という先生は、曹洞宗というお寺の、家に生まれた人でした。親から、お経を覚えさせられて、そしてそれをもう暗記させられて毎日言わないといけないような、そんな家庭に生まれ育ちました。彼はいつもお父さんに、そして周りの人たちに聞きました。死んだらどうなるの、どこに行くの。でもそれに答えてくれる人がなかったんです。彼はさらに追求をして、そして修行を続けました。でもそこにも答えを教えてくれる人がなかったんです。禅も行いました。禅も自分の心にその答えを与えてくれなかったんです。人生に挫折した彼は電車の終電に身を投じました。死のうとしました。でも背が低かったので彼は命を守られて無事に生還を果たしました。そんな時、一人のクリスチャンの先輩に出会いました。そして途中で言い合いになりました。その時にそのクリスチャンの先輩が有賀先生を一本背負いで倒したそうです。そして無理やり彼を教会に連れて行ったそうです。そこで語られた宣教師は、あなたの罪のために十字架にかかった救い主がいます。そして葬られてよみがえられたお方がいます。この方を信じるなら救われます。その言葉を聞いたときに、今まで経験したことのないような心の震えを覚えて、彼は神からの喜びの知らせ、福音を聞いてクリスチャンになりました。彼はクリスチャンになっても75年以上、すごいです。75年というのはすごいです。私でもまだ40年そこそこですけども、その75年間神様に従って、神様のことを人々に伝える働き人として 誰よりも大きな声で力強く神の約束を伝え続けておられます。彼は主の御声を聞き逃さないで耳を開いて受け取り、それを実行する牧師として働きを続けています。神様は今日私たちにも同じように語りかけておられます。神様は私を育て上げてくださいます。主の御声を聞き逃さないものに育て上げてくださいます。ダビデのように、命を懸けた人々のように、私たちも今日主に従う決断を新たにさせていただきましょう。